それでは神様の御言葉を見いたします。神様の御言葉は第一コリント人の手紙2章、1節から2節までの御言葉を見いたします。新改訳聖書、新約聖書319ページ。第一コリント人の手紙2章、1節から2節までの御言葉を見いたします。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。アメン。今日は共に十字架の言葉を見ていきたいと思います。神様の御言葉は第一コリント人の手紙2章1節から2節の御言葉をお読みしました。神様はどのような方でしょうか？神様というのは創造主であられます。そして、目では見えない、霊であられる方です。そして神様は人間をどのように作られたかというと、神の形として、神様の形として作ってくださったのです。それは、霊である神様が、共にいてくださる、そのような存在として、人間の中に霊である神様が共におられる神の形として私たち人間を作られ、そして地を支配し従わせることができる。このような祝福をくださいました。そしてこの祝福を味わうことができるように創世記2章17節では善悪の知識の木を作られました。しかし、創世記2節を見てみますと闇暴爆何もないというこの存在、悪魔という存在。黙示録12章でも出てきますけれども、この存在が現れて、そして、この悪魔が蛇の中に入って、神様を取ったべたら必ず死ぬと言われたんですけど、しかし、人間は死ぬといけないからと答えたときに、決して死にませんと言って、人間は結局この悪魔の誘惑に負けてしまい、やられてしまい、善悪の知識を食べてしまいました。この時から、創造者の神様と人間は共にいることができなくなりました。なぜかというと、罪があるからです。すべての人は罪を犯したために神からの栄誉を受けることができずと、罪を持って生まれてきました。罪がある人間と神様と共にいることはできないために、神様を離れた状態です。そして、神様がおられたところには誰が来たでしょうか？悪魔が入ってきて支配するようになってしまったのです。悪魔の子供となってしまいました。ですので、この罪の問題、神様を離れた問題、悪魔の問題、このアダムとエヴァの後に生まれた人たちは、すべてこの根本問題を持って生まれてくるようになったのです。そのために、どのような生き方をするでしょうか？悪魔の子供として、偶像崇拝をします。そして一番の偶像は何でしょうか？いろいろ質問していく中で、私の一番の偶像は何かと、その質問する中で結局出てくることは私なのです。私が神様よりもっと自分を愛して、で、そうで、私たちは神様の御心に毎日導きを受けるというよりは、自分がしたいように、そのように自分のスケジュール通りに動こうとするはないでしょうか？そして、自分が御座に座って自分のすべての人生を自分で決めて、また自分の体は自分のもの。創造者で神様が作られたその体であるに関わらず、しかし自分の体である。だから自分の好きなように生きていいと。創世記3章からのその刻印が私たちの中に刻まれてしまっているために、私たちは自分でも知らない間に自分が偶像となってしまって、そして偶像があると何でしょうか？疲れ、重荷を負っている。なぜでしょうか？弱い人間が主人となって生きているために、結局、この偶像崇拝すると悪霊が心に入ってきます。そしてこの悪霊が継続的に入ってくるために、心の中にいる悪霊、それを私たちはどうすることもできません。ある意味その悪霊の考えに騙されて生きてしまいます。そして疲れ、重荷を負った人生となってしまい、肉体は悪魔に制せられている。そのような状態になります。そのために様々な病気とか中毒とか 家庭の問題、子供の問題、病気の問題、そのような問題が起こるしかありません。そして来世。人間は二度の死があります。一度は体の肉体の死が、二度目は地獄に入る。永遠の裁きの死があります。神様の御前に立ったとき、すべての罪を神様は人間に言われるために、申し開きをすることができる人は一人もいません。その時に、私そういうことをしてませんと、そのように言うことができる人は一人もいません。今まで犯したすべての罪を神様は言われます。その時に、キリストを信じている人だったとしたら、キリストが、いや、私はこの人のために十字架で血を流して、この人の問題すべて解決しましたと、そのように神様に言ってくださる。そのキリストを信じている人というのは、大丈夫ですけど、しかしそのキリストを信じていない人というのは、すべて、一つでも罪があったら地獄に行かなければいけないために、地獄に行くしかありません。そして子供たちも結局このような、親と同じような、人生、親の背中を見て育つために、親と同じような人生を生きます。人間はこの問題を解決してみようと、哲学を学びますけれども、しかし神様に会うことができる道、そのような道を示す哲学というものは一つもなく、また善行をしますけれども、しかし、罪を解決することができるほどの、そのような善行はありません。また宗教に頼りますけれども、しかし、宗教というのは悪魔を拝むものだって、悪魔の頭を踏み砕く。悪魔の手から解放することができる宗教というのは一つもないのです。ですので、このような人間、創世記三章の事件によってこのように人間はなってしまいましたけど、その時に神様はすぐに会いに来てくださり、創世記三章十五節、女の子孫を使わすと約束をしてくださったのです。女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕くと、このように契約を与えてくださいました。そして約束の通りに女の子孫としてイエス様が来てくださり、イエス様が十字架の上でキリストの働きをしてくださいました。罪を持っている私たちのために十字架で血を流して死んで、そして神様のために三日目に復活されたことによって、この罪の問題を完全に解決してくださり、罪と死から解放してくださったのです。また、私が道であり死であり命ですと、神様に離れて私たち神様のことができる道となってくださり、そして、神様にもう一度会うことができるようにしてくださいました。また、第一はね、三章八節、神の御前に来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと。この悪魔の仕業を打ち砕いてくださり、そして、この悪魔に勝利され、神様の証拠として三日後に復活されたのです。この、大祭司、預言者、王の働きを、キリストはしてくださいました。キリストというのはこの三つの働きを一度でしたことをキリストと言います。このキリストの働きをしてくださり、そして、このイエス様がキリストとなってくださいました。イエスというのは名前、救い主、私たちを罪から救ってくださるという名前であり、キリストというのはされた働きです。油注がれたものと油を旧約時代には三つの職分に注ぎましたけれども、それが祭司と預言者、王。その、三つの働きを一度でされたイエス様がキリストとなってくださり、ヨハネの福音書19章30節で全てを完了したと。この十字架の上で私のこの問題を完全に完了してくださったために、この問題ももう終わったのです。で、そうで、私たちをこの中から完全に解放してくださり、そしてそのことを信じさえすれば、ローマ人の手紙3章27節、行いではなくて、ただ信じさえしたら救われると。神様はそのように約束してくださり、契約を与えてくださったのです。では、どのように信じることができるでしょうか。ローマ人の手紙10章、9節から10節。ここで信じて義と認められ、口で告白して救われることができます。ですので、今この福音を聞いて、私は本当に救われたいという方は共にお祈りする時間を持ちたいと思います。目を閉じて、本当にこのことをここで信じた方々は共に口で告白してください。愛の神様、私は罪人です。神様は離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を解決するために、イエス様がキリストとなれたことを信じます。今私の心の扉を開けます。イエス様は私の心にお入りください。私の人生を導いてくださり、私の主人となってください。救われたことを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今この告白をされた方はどうなったかというと、神様の子供となったのです。そして、祝福の源になりました。以前は 私のように全てが呪われるしかない、そのような呪いの源でしたけれども、しかし全てが私によって祝福される、祝福の源となりました。また、創造者ある神様の子供だったために、神様の全ての相続財産を受け継ぐことができる万物の相続者と、その祝福を神様は私たちに与えてくださったのです。ですので、本当に神様の子供となった祝福をこれから御言葉を通して味わえるそのような時となりますように、それでは共に4つの黙想をしていきたいと思います。